ここからは総務省地域力創造グループ地域自立応援課牧慎太郎課長へお話を伺いいたします。まずこちら、地域おこし協力隊制度の目的を教えてください。
はい、地域おこし協力隊ですね、平成21年度からスタートした制度なんですけれども、いわゆる日本の中でもですね、過疎地域だとか離島ですね、どうしても一方的に若い人たちはそういう地域から都会にどんどん流れ出していくということがずっと続いてきたんですが、逆にですね、その都市部の若い人たちですね、都市部の住民がその地方の自治体の方に赴任してですね、その地域社会の新たな担い手として頑張ってもらうと、そういう人の流れを作っていきたいということで、作った制度でございます。
はい、だいぶ年度というものは経っているんですね。
できて3年余りですね。もうすぐ丸4年になります。
うん、今までの会員さんの一人一人の活動期間というのは決まっているんでしょうか。
活動期間はですね、最低でも都市部からですね、住民票を移してその地域1年以上は活動していただくと、で最長で3年という形で制度を作っております。
はい、現在までの移植した隊員数というのは何名ぐらいになるんでしょうか。
昨年の7月1日時点でですね、数字を調査したものがあるんですけれども、
はい、
全国で473人がですね、活動しております。
年齢層というのは、
年齢層はですね、若い方は20代からですね、年をお召しになった方々は60代の方もおられますけれども、大体20代、30代が約8割を占めています。
平成25年1月現在の隊員数というのは何名ぐらいになるんでしょうか。
1月時点の数字というのは取りまとめてないんですけれども、
はい、
一応昨年の12月時点の数字を今集計中ですけれども、12月の時点ではですね、全国で600名を超えるような隊員の方々が活躍されているということで、先ほど7月時点で473名ですので、徐々に確実に隊員の数が増えているというのが現状です。
最近ではニュースやそしてドラマなどにも取り上げられていますからね、そこから知ったという方も多いのではないでしょうか。
ドラマに取り上げられてですね、全国的にも関心が高まっていると思います。
先ほど全国では600人以上活躍されているというふうなお話をお伺いしましたが、ここ北海道では何名ぐらいの方が活動しているんでしょうか。
北海道はですね、実は都道府県別で見ると一番数が多くてですね、
はい、
北海道で現在90名以上の隊員の皆様方が現場で活躍されています。
やはり皆さん北海道に憧れを抱いてお越しになられる方も多いのですかね。
地域おこし協力隊にですね、私も、全部の事例を調査しているわけではないんですけれども、結構です、中途半端な都市部周辺よりもですね、思い切った離島だとかですね、北海道だとかですね、そういう地域をむしろ希望されるようなですね、若い方が多いと、こんな傾向もあるんじゃないかというふうに思っております。
では隊員の方の出身地っていうのは本州の方が多いんですかね。
もともとこの制度ですね、東京などの大都市圏に住んでいる若者をもうできれば過疎地域だとか離島地域で現場で頑張ってもらいたいということで、都市部から地方への住所移転、住民票を移すというのを要件にしていますので、直前にお住まいのところというのはこれは大都市圏から移り住むという経緯が多いんですけども、中にはですね、
はい、
一度例えば都市部に東京に出たけれども、ふるさとの近くに地域おこし協力隊として U ターンしたと、こんなケースもあるというふうに聞いています。
本当に今ホームページなどでいろいろな方のお話なども掲載されていますけれども、さまざまなドラマが生まれてますね。
そうですね、結構いろんなですね、タイプでの活動が行われてましてですね、そういう意味では実際にですね、我々制度を作った時以上にですね、実際に現場でですね、本当に成果を上げておられる隊員が多いと思います。
はい、ではそんな活動している方々の隊員さんへ一言よろしいでしょうか。
隊員の皆さんですね、今までバブル期以降ですね、どちらかというとその若い人たちの活躍場都市部にあるんじゃないかということで、本当に日本というのは高度成長期からずっと地方から都会への若者の流れが一方的にあったんですけども、まさに今隊員で活躍していただいている皆さんですね、そうなんていうか、お金だけじゃないと、やっぱり生きがいだとかやりがいですね、そういうものを求めて高い志を抱いて地域に入っておられる隊員さんばかりだと思います。そういう隊員さんの皆さんにはですね、 ぜひですね、その地域の未来を切り開くような、まあ、そういうお力添えをですね、ぜひお願いしたいというふうに考えています。
はい、ありがとうございます。インタビューさせていただいているここ名寄市なんですけれども、はい、今年の春から地域おこし協力隊の受け入れを開始しようというような動きも出ておりますが、
はい、
その受け入れ先住民の方にも一言よろしいでしょうか。
地域をですね、元気にするにあたってですね、意外と盲点になっているのはですね、地域に住んでいる人たちにとってはすごく当たり前だと思われているものの中にもですね、実は素晴らしい地域の宝があるということ結構あります。その地域で当たり前と思われていることでも、その外部の目で見ると、あるいは若い人たちの目で見るとですね、素晴らしい地域資源というものはたくさん地域に眠っていると思います。まあ、そういった地域資源を掘り起こす力としてですね、その地域おこし協力隊、まあ、都市部の若い力を生かすというのはですね、きっとその地域の元気づくり、活性化につながるんじゃないかというふうに我々考えています。まあ、そういった意味でですね、その地域おこし協力隊の人たちがですね、その地域に入ってきたときに、活動しやすいかどうかというのはですね、どっちかというとその都会ではこう気迫になりつつあるようなですね、こう人と人との温かいつながりというのがありますね、地域には。そういう温かいつながりの中でですね、ぜひ隊員の皆さんをですね、心よく迎え入れていただければというふうに考えております。
そこからまた新たな地域発展が望めるかもしれませんね。
いや、これは大きな可能性を秘めているというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。
はい、
本日は法務省地域力創造グループ地域自立応援課長の牧慎太郎さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、収録後牧課長がおっしゃってた中に、牧課長は同庁に3年間出向しておられたとおっしゃってましたよね。
はい、
なんか名寄市の加藤市長のお父さんが同期の頃からのお知り合いだともおっしゃってましたね。なんか身近に感じますね。
そうです ね、登山が大好きで、北海道では100以上の山に登ったということでね、リフカの箱岳とかももしかしたら登ったかもしれないですね。地域おこし協力隊の話題に戻りますが、
はい、そうですね、
現在手塩川周辺の13市町村の状況というのは、
はい、先ほど牧課長もおっしゃってましたけども、平成24年12月現在では道内に90人以上の隊員が活躍しているということですけども、うん、この手塩川周辺の13市町村では21名の隊員が現在活躍中ということです。
はい、この上川北部でも様々な方が活躍しているということで、この詳しい内訳なんですが、道外からは12名、道内からは9名の方が、
はい、
女性は8名、そして男性は13名いらっしゃいます。10代、20代が9名、30代が8名、40代以上が4名、中には60代の方もいらっしゃるということで。
そうですね、我々はもうそういう隊員っていうのは若い方が来られているのかなと思ってましたけども、はい、結構幅広い年齢層で来ていらっしゃるようですね。それで年々増えているということで、まあ平成22年から来ている人は3名、23年から来ている人が3名、それと24年から来ていらっしゃるのが15名いらっしゃるということですね。
一気に増えましたね。
はい。で、最も多い市町村が4名活動していると。今後ですね、平成25年度には新たに募集する市町村も増えていくということをお聞きしております。
やはりいろいろなところで、ま、企業されてたりとか、あと地域の発展に目覚ましい活躍をされているというお話を聞いたり、やっぱりうちもということで。
そうですね、
はい、
まあ、この制度の一つの目標であるその地域への定住ということがありますから、全国ではなんと 70% 以上の人がこの退院を終わってから定住されているということです。
前半でお届けしました下川町の地域おこし隊の方も、任期は3月で終わってしまうんですけれども、そのまま一の橋に住みますということでおっしゃっていましたね。
おっしゃってましたね。
その他企業とか就農とかもしているということで、本当に今人手不足と言われている、まあ、農業だったり酪農家だったりという方も大助かりですよね。
そうですね。
平成24年12月では全国で600名以上、道内では90名以上ということで、本当に毎年増えているということで、隊員の活躍が地域住民に認知されて感謝されてきています。そのますますの活動と活躍を期待しております。
はい。それでは最後に平成25年2月のイベント情報をお届けします。あきちゃん、よろしくお願いします。
はい。2月2日土曜日、剣淵町にて、ビバカップエアーボート大会。2月2日土曜日、3日日曜日は、標津市にて、標津雪まつり。2月3日日曜日、ワッサム町にて、極寒フェスティバル。2月3日日曜日から8日金曜日までは、幌加内町にて、ライトアップウォーク。2月9日土曜日は、幌加内町にて、天使のささやき記念日。2月7日木曜日から11日月曜日までは、苗代市にて、苗代雪質日本一フェスティバル。2月9日土曜日、10日日曜日は、苗代市にて風蓮冬祭り。2月9日土曜日から13日水曜日までは、中川町にて中川雪明かり。2月9日土曜日、10日日曜日は、豊富町にて豊富温泉雪明かり。2月16日土曜日から3月17日日曜日までは、剣淵町にて剣淵絵本祭り。2月17日日曜日は、標津市にて全日本スノーモビル選手権標津大会。2月17日日曜日、剣淵町にて絵本の里剣淵スノーフェスタ。2月17日日曜日、美深町にて美深ウィンターフェスタ。2月17日日曜日、ワッサム町にてワッサム東山ジャイアントスラローム大会。2月22日金曜日から24日日曜日までは、下川町にて下川アイスキャンドルミュージアム。2月16日土曜日は、手塩町にて手塩スノーランド。なおこちらはまだ未定となっておりますので、変更の場合もございます。2月24日日曜日、標津市にてピヒカラ樹氷歩くスキー大会。2月24日日曜日、豊富町にて豊富スノーフェスタ。3月31日日曜日まで、幌加内町にてワカサギ冬そばスタンプラリーが。2月28日まで、手塩川周辺13市町村で手塩川13の冬スタンプラリーが実施中です。皆様どうぞご参加ください。手塩川物語。この番組は毎月最終金曜日午前11時からと、再放送を翌日曜日午前9時から、手塩っぺにぎわい創出協議会の委託で、 FM なやろエアーテッシの制作でお送りいたしました。なおこの番組は Facebook 版手塩川物語に随時更新されますので、ぜひご覧ください。来月もエアーテッシが手塩川流域のどこかに出没しますが、あなたの街へお邪魔してもいいかな？
いいとも。